町健次郎の大人町遊び。大人町遊び。
さあ、先週に続きまして今夜も遊びに来ていただいているのは音楽家の小西康晴さんです。今夜は遊び心をテーマにですねお話をしていきたいと思います。小西さん、今夜もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、先週はですね、2月1日のルームスのライブの話だったり、そして、ニューアルバム、失恋と特恋というですね小西さんの、シンガーソングライターとして初のアルバムの、リリースに関するお話をたくさんお伺いしました。まあ、いわゆるこうお仕事の話をですねたくさんお伺いしたわけですけども、まあ、今夜はもう少しちょっとですね、はい、まあ、仕事から離れてというか、まあ、普段の小西さんはどんなことしてるんだろうみたいなね、その辺がちょっとだけでもお伺いできればなと思ったりはしてるんですけど、
はい、
どうですか、日頃の日常生活というのは小西さんは日々なんかルーティンとかあるんですか。
この10年ぐらいは仕事がない日は、ほとんどは映画館で映画見てますね。
ああ、なんか映画好きなイメージは確かにありますよね、小西さん。それはもうかなり頻繁にというか。
そうですね。去年は全然見れなかったんですけど、それでも287本見た。
278本ってちょっと尋常じゃないですね。もう1日1本ペースに近いぐらいな。
そうですね。一番見た年は710何本見たんです
。すごい。それは何かあれですか、やっぱりこうもちろん好きだからっていうことなんでしょうけども、当然なんかまた音楽に反映されるようなことにもなっていくんですかね。
あ、どうかな、でも映画見ながらその音楽のこと考えちゃうようだと多分それは音楽が映画がつまんないんでしょうね。
ああ、なるほど、もっと没頭できる方がやっぱり楽しめる、楽しい作品と、
でもつまんない映画はつまんない映画で、そうやって他のこと考えたりするのも楽しいです、
なるほど、
寝ちゃったりもするので、はい。
まあ、例えば2024年で一番なんか印象に残った作品とかあるんですか、昨年の見たたくさんの中の。
さっきもそれをずっと考えたんですけど、いっぱいあるんですよ、片岡千恵蔵が出た集中一刀流っていう映画がすごい良かったなって。
それ時代劇ですか。
ああ、そうですね、
はいはい、
丸根三太郎っていう監督の1934年とか9年とか、
それは
先代ですね。
スクリーンで再映上映されたですか。
そうです、シネマベーラっていう渋谷の映画館で映しました。
はあ、これはもう小西さんも生まれる前の作品だったりしますもんね。
そうですね、素晴らしい映画だったです。
なんですかね、こう単なるアクション時代劇とは違うんですか。
あのね、浪人の加藤勝映像が別な浪人と出会って、さらにもう一人の浪人と出会って、仲良くなって、喧嘩の助太刀をしていくんですけど、そのうちその友達の一人が病に倒れみたいな、なんて言うんだろう、
なんかバディものというか。
そう、でもなんか人生が重なっていく話でね、すごい良かったですよ。
なるほど、あ、かなりじゃあ邦画も掘ってらっしゃるんですね。
どっちかというと邦画の方が好きなので。
ああ、そうなんですね。勝手に僕はなんかフレンチムービーだったりとか、そういうなんかね、イメージがあったんで、
そっちの方向なんで。そういうのをたくさん見てた時期もありましたけれど、
むしろベストは邦画ジャンルで言えば。そうなんですね。なんか今夜は特にその遊び心ということだったりはするんですけども、もうこれちょっとなんか意外と皆さん聞けてないしご存知ないんじゃないかなと思うんですけども、小西さんの本来的なその音楽的なこう最初のこうルーツというか、これ何なんですか、一番なんかまず引っかかったものっていう。
最初はグループサウンズだったんですよ。
あ、 GS、 はい、
GS、
リアルタイムだったんですか、それは。
そうなんですけど、 クラスの女の子がみんなジーエスに夢中になってるっていうことに気づくのにちょっと遅かったんですよね。だいぶもうみんなが夢中になった少し後、僕もタイガースを聞いてみようと思って、はい、聞いたのがテレビのビートポップスっていう番組で、大橋巨泉さんが、
はいはい、有名な番組でしたよね、はい、うん、
その番組を見た途端に洋楽のファンになっちゃって、うん、ビートルズのファンになっちゃったんですよね。
なるほど。それ小路さん おいくつぐらいの時ですか？
1969年でしたから、はい、小学校6年ですかね。
あ、小学校6年生、高学年ぐらいですよね。
はい、
なるほど。それがまあ最初の目覚めといえば、
そうですね、うん、
それからどうなんですか？もうどんどんどんどんこう没入していくというか、もうなんならもう音楽家になりたいというところぐらいまでいくわけですか？
うん、うん、あの音楽好きになって、うん、今度あの中学1年生の途中で札幌に転校しまして、
はい、
それから音楽好きな仲間とかも増えて、うん、で中学2年生の時にギターが弾けるようになって、うん、でその時はちょうど吉田拓郎さんをはじめとするフォークブームだったんですよ。
なるほど、はい、
で僕もすごくフォークソングに夢中になって、うん、高田渡さんのレコードが聴いてたんですけど、
あ、はい、
うん、そのうちハッピーエンドと出会って、
はい、
でハッピーエンドのサードアルバムが出たのが確か中学2年の2学期だった、あ3学期だったんですよ。
ああ、なるほど、かなり細かく覚えてらっしゃいますねそこは、はい、
うんうん、その時放送さんの曲、うん、冒頭の風雷坊っていう曲と、はい、A 面の最後の無風状態っていう曲を聴いた時に、
あ、はいはい、
あ僕も作曲の仕事したいなって思うようになった感じですかね。
うん、それでどうなんですかね、まあ、じゃ あの何かこうバンドを作ったりとかっていうこともあったんですか？
ね、最初にバンドでライブやったのは中学2年生の時ですね、うん、あのクラスメイトと文化祭に出まして、文化祭のバンドでしたけど、
うんうんうん、
はい、
でよりそれで何かこう、あ、実際やプレイするのも楽しいなみたいなことにも気づいていくわけですよね。
そうですね、一番仲良かったあの中学生時代の音楽の友達が、うん、特に夢中な男で、
うん、
でそいつがあのベースをやれって言うんで、うん、エレキベースを買ってもらって、うん、エレキベースを弾いて、うん、中学3年の時はジャズも渡辺貞夫のカバーとかやってました。
うわ、もう中3ですごいジャズの世界にも入っていくわけですか？
いやでもワンコードだったんですけどね。
もういやいや、でもなんかね、やっぱただじゃやっぱ行かない感じはしますね。
うん、
でもなんかすごく何ですか、60年代から70年代って今考えてもものすごく音楽的には魅力にあふれた時代でもありますよね。
本当ですよね。
出てくる音楽がもうキラキラ輝いていた気がしますね。
いや、本当に、はいはい、
私も小西さんよりは、まあ、3つぐらいは下なんですけども、やはり後追いでビートルズに始まり、はい、もうその70年代の当時の、まあ、ポップス、あのラジオをつければ、はい、それこそミッシェル・ポルナレフが流れていたりですね、
うん、
なんかやっぱりこうキラキラエルトン・ジョンが流れていたりしていたような感じはやっぱありますね、
はい、
なんでなんか特別だったんだなって、あの時はもうそういうもんかなと思ってましたけど、今振り返るとね、うん、黄金期というか。
本当ですよね、
うん、で小西さんあれですもんね、はい、もちろんこう造形が深いのはもう皆さんご存知かと思いますけど、かなりこうそのま、コレクターじゃないかもしれませんけど、かなりそこもただのミュージシャンというだけではなくて、すごいなんていうんですか、こう DJ されたりする時もすごく感じるんですけど、
はい、
相当幅広いですよね音楽の世界も、うん、
とにかくレコードが大好きになってしまったもん、
うんう
ん、いや本当レコード、そう、音楽とレコードどっちが好きかっていうとレコードかもしれないっていうくらいレコードが好きなので、
うん、
レコードで聴ける音楽は本当に好きですね。
それはもう今でもずっとそうですか？
いやそれがね、最近、うん、 自分で日当たりのライブとかやるようになってから、うん、あのレコードになってない音楽っていうのもいっぱいあるもんだよなって気づいて、
うん、
そういうのもいいんだろうなって気持ちが変わってきた時期ですね。
なるほど。いや、まあ音楽もすごくやっぱり変遷がある、しメディアもどんどんテクノロジーの進化とともに、まあ、最近はほぼもうサブスクが中心になったりもしてますけど、はいはい、まあ、もちろん一方ではね、はい、改めて若い世代にもレコードが刺さるみたいな、そういう、まあ、両極といえば両極な時代は迎えているかとは思うんですけれども、
はい、
なんか昨今なんか小西さんが個人的に思うところあります？そういう音楽の聞かれ方とか触れ方に関しては。
いや、みんな好きなようにどんな聴き方でもいいから音楽と親しむのがいいのかなとは思うんですけど、
うん、
ただ自分はもうこの年なんで、うん、死ぬまで多分アナログレコード聴いてると思いますけどね、
うん、なんかでもやっぱ改めてレコードの良さっていうんですかね、それは感じますよね。まあ、ずっとこうやっぱ CD 全盛期が同じく30年ぐらい続いてましたけども、意外となんか、うん、データ飛んでしまったりとか劣化してしまうとレコードよりもなんか脆いなって思うところもないことはないんですよね、
うんうんうん、
でレコードってなんかもちろんそのもう聞けば聞くほど、ちょっとねノイズが入ったりとかはしていったりもするんですけども、なんかやっぱりアナログでしかこう聞けない質感というんでしょうか、わざわざ針を落とすことも含め、
はい、
それがこうやっぱり心に残るやっぱり一つのこう動作なのかなと思ったりもするんですよね、
うん
うんうん、なんかサブスクってどうしてもこう、ね、指先でポンポンとこうスイッチで曲がねどんどんどんどんこう入れ替わっていったりとかで、そんなこうフィジカル的なものと比べると何かこうそのジャケットのデザインの一体感もないし、ちょっとなんかね、うん、便利な反面ちょっと失ってしまってるところも多少あるなって思ったりもするんですけどね。
そうですね、僕恥ずかしいんですけど、
うん、
自分がこの職業的な音楽家なんですけど、うん、全くサブスク使ってないんですよね。
あ、聞きもしない。
聞きもしないし、もう全然何もしないですね。
なるほど。YouTube とかどうですか？
YouTube はね、うん、便利に使っております。
なんかねかつて見れなかった映像とかもいっぱい残ってたりするから面白いですよね。
そうなんですよ、
うん、そこはちょっとなんか今の若い人たち羨ましいなと思いますよね。なんか
本当ですね、
好きになったらもうとことん惚れるし、うん、
そう
動いてるし。
ね、昔は、うん、輸入版でしか出てなくて、
うん、
手に入らなくてジャケットだけは見たことはあるけど、うん、聞けないレコードがとても多かったですよね。
あ、確かに、
うん、それをどんな音楽か想像するのがすごい好きだったんですけど、
うん、
今は検索したらすぐ出てきますからね。
そうね、だからまあそこの想像の余地がちょっとなくなってはいるけど、だから今日のテーマで遊び心ということで言うと、やっぱりレコードっていうのは、はい、まあ、昔その情報があんまり入ってこなかった中ですごくこう書き立てられるそういうものでもありましたよね、うん、
まさに
もう数少ないそのクレジットから何か読み取らなきゃいけなかったし、
そう
そのビジュアルデザインもね、なんでこの人たちがこういうアルバムのジャケットをデザインしてるんだろうかとか、
うん
うん、そういうとこもなんかいろいろ想像でしか、ね、分かってこなかったりするし、ね、
うんうん、
そこはやっぱりこう当時の小西少年もどっぷりとハマってたんでしょうね。
まさに、うん、未だにハマってますね。
うん、
うん、
なんかねやっぱこうああいうジャケットの良さというかそこもありますよね。決して今の YouTube みたいに動画のように動かないんだけども、
うん、
で止まった絵だったり写真だったりはするんですけど、
うん、
そこからなんか勝手に自分が動かしてましたよね、その写真を見ながら。
そうそう。だからやっぱりジャケットがあるものが好きですね。
うん、なんかわかる気がします。
うんうん、
どうですか、こう7インチというよりはやっぱりアルバムの方が好きですか、小西さん。
いや7インチも大好きなんですけど、
うん、
この2年ぐらいはまたアルバムになってきましたね。
なるほどね、
うん、
うん、いやいや、もうこういう話をしだしたらもう本当キリがないぐらい。
本当ですね。
ありますけども、
はい、
さあ改めて小西さんにとっての遊び心とはと聞かれたら、 なんてお答えになります？
それはやっぱり余裕っていうか自由っていうか、
うん、
なんかそういうもんなんでしょうね。
あ、余裕と自由、
うんうん、
確かに。なんかこうそこの縛られてるものではないところから生まれてくるもの、
うん
うんう
ん
うん、
あのポケットとかカバンとか、
うん、
そういうものでもあのキツキツのものだと、
うん、
それこそ遊びがないっていうじゃないですか。
はい、あのハンドルもそうですよね。
ですよね、
うん、
そのまさにその遊びなんですよね、
うん、
だから余裕だと思うんですよね、
うん、
だからそうやって考えていくと仕事においての遊びっていうのはやっぱりなんかやっぱセンスオブヒューモアっていうか、
あ、はい、
そういうものなんでしょうね、
うん
うん、
なんかあの今の時代特にそうかもしれないんですけど、
うん、
あのこれも個人の思いなんですけど、なんか意味を求めすぎてる感じがすごくするんですよね、全てにおいて、うん、でもなんか、うん、むしろこう意味がないものになんか非常にこう心が惹かれていくというか、
うん、
なんかそういうなんか年齢なのか分かんないですけど、まあ、まさに小西さんがおっしゃってるようななんかその余白余裕みたいなものが、
うん、
街を見てても思うんですよ、
うん、
やっぱりそのビルが建っていっぱいなんかいろんな商業施設が埋まってるというよりも何か何もない公園になんか心が癒されたりとか、
うん、
それもある種の余裕だったりなんか自由なのかなと思ったりもするんですけど、うん、それに近いものですか？
ここ何年かの僕の結構好きな趣味があって、
うん、
それはねあの目的なくバスに乗ることなんですよね。
おー、なるほど、うん、
あの何か移動しなきゃならないから乗るんじゃなくて、うん、ただこう乗ってみるっていうか、
うん、
知らない路線とか乗るとすごい楽しいし、
うん、
で初めて降りる駅とかもすごい楽しいですし、
あ、
うん、
いいですね、
うん、それはすごい好きなんですよね。あのよくサウナ好きだって人いますよね。
ん、何がですか？
サウナ。
あ、今多いですね最近、はい、
うんうん、なんかあれと同じでね、
うん、
あ、好きな路線バスとか乗るとこうなんかそのサウナでいう整うに近い、
うん、
なんかこうまったり、
うん
うん、落ち着くんですよね。
なるほど、うんうん、なんか目的があるとか何かをするための何かじゃなくて、
そうそうそうそう、
うん、
東京はねバス路線がとても多いので、
うん、
まだまだ知らない路線もあって、
うん、
割と日夜バスに乗ってますね。
なんかもうあの迷ってしまったりとか帰ってこれなくなりそうなったこととかないんですか？
あ、だいたい JR とか、うん、あの、うん、どっかの何かに乗れば戻ってくるんで、
うんうん、あ、でもなんかいいですよね。やっぱりこう年を重ねてくるとなんかこう新しいことって意外と経験できないですからね、
うんうんうん、
なんかそう知らない街になんとなくこう知らないバス停で降りてみるとか、それも実はワクワクドキドキがありそうですね。
そうなんですよ、
うん、
この間上石神井から成増っていうところまで、
はい、
全く知らない町から知らない町へバスに行ってたら
縁もゆかりもなかったです、ね、場所に、うん、なるほど、
はい、
それはなんか例えば車窓から見える景色だけでもなんか楽しめそうですよね。
それがね、うん、意外と狭い道ばっかりを通って、
うん、
通学路とかも多くてね、
うんうん、
景色はあんまり楽しめなかったんですけど。
楽しくなかった
でも何か楽しかった
あ、なるほどね、そのもうやってるその行為が楽しいというかね。
そうなんですよね、
そういうことなんでしょうね、うん、あ、いやでもそれでも十分遊び心ですね小西さんなるほど、あ、でもちょっと僕もそれやってみたい。なんかやっぱついついなんか僕も福岡でね暮らしをしてて、はい、なんかやっぱりこう仕事でここに行かなきゃいけないとか、
はい、
なんかそんなことの繰り返しばっかりしているような気がするので、なんか今の話聞いてちょっと触発されました、
うん、
なんか全然
福岡も路線バス多いですか？
多いですよ。もう多分日本で一番バスが多いと言われている西鉄がありますからね。
ああ
、
はい、あ、そこは乗らなきゃ。
そうですよ、あの福岡来たらぜひバスめちゃくちゃありますから
あ、
乗ってください。
乗りに行きます
いいかもですよ、 いやいや、なんかでもあれですね、そういうこう遊び、なんかちょっとしたことなんでしょうね、身近なところでわざわざなんか海外に行ってとかそんなことではなくて、もう日常の中に実は自分が知らないだけで埋もれている、知らないことだらけなのかもしれないですね。
ですよね、
そこに気づくか気づかないかって実は大きな差がありそうですね。
確かに。
さあ、じゃあの だいぶ後半になってきてるんですけども、
はい、
小西さんがまあ、2025年とかでもいいんですけど、これからなんか今年はこんなことやってみたいなとか、まさに新しい挑戦でもいいんですけど、なんか仕事にもつながらない話でもいいんですけど、何かあります？こんなことちょっとはやってみたいなって。
いや、いつかやりたいっていうのはいっぱいあるんですけど、そのいつかっていうのはもうそんなに先じゃないんだろうなとはいつも思うんですよね。
なんか例えばプロデュースとかを拝見してても、
はい、
まあ、お亡くなりになられましたけど、八代亜紀さんとかも非常にすご素晴らしかったですね、あの作品も。
ありがとうございます。
あれもやっぱりその小西さんじゃないとあんな八代さんは引き出せなかったんじゃないかなという、そういう作品だったし、
最近なんかまた八代さんのこと考えて、あの曲歌ってもらえばよかったとかね、とても考えてしまいますね。
なんかだからその小西さんの目の付けどころというか、あ、その手があったなっていう、なんかまた新しいね、もうすでに知っている人なんだけど、あ、こういう切り取り方があるのかとか、こういう見せ方があるのかみたいな、そのなんか編集力というか、プロデュースというか、そういうところもなんかぜひ拝見したいですね。
いろいろやってみたいです。
いやいや、もう本当ぜひそれこそ私が言うのもあれですけど、止まらないでください。なんかどんどんどんどんなんか小西さんのそういう作品が次々と見たいし聞きたいですという人多いと思いますよ。私だけ
じゃなくて。そうですかね。
多分小西さんが思ってる以上に、
あの
そういうことを期待されてる。でなんかやっぱりその年じゃないと、年齢じゃないと分からないことってやっぱあると思うんですよね。なんか若い時だったら多分できなかったようなことがね、今の小西さんだからこそ見える景色とかやれることみたいなのはきっと終わりだと思いますよ。
その逆でやっぱり最近やっぱりダンスミュージックとかね、若い時だからできたんだなってとても思って、そういう時期にそういうものを作れてラッキーだったと思いますね。
そうですね、やっぱその時その時に生み落とされたものはやっぱ必然ですよね。
確かに、
そんな感じもあるし、でもやっぱり今の小西さんを知っていただくには、まさに先週今週とテーマにもなってますけど、失恋と特恋というね、小西さん初のシンガーソングライターとしてのアルバムと、それからもう終わってしまいましたけどね、ライブも、やってらっしゃるので、またそういう活動もね、
深町さんが来てくれなかったやつですね。
言われた、しまった。いやもうこれね、すいません、ちょっとどうしてもラジオ番組がかぶってたんで。だからですよ、またお願いしますよ。私が見れるタイミングで、わがまま言いますけど、やっていただければと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。ちょっと直接ね、対面でお話したかったとはいえ、でもすごく深い、濃い話がたくさん聞けて、今の小西さんのね、状況がちょっと垣間見れるような、そんな楽しいトークができたんじゃないでしょうか。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。まあ、もう本当福岡来られたばっかりですけど、またぜひちょっと福岡にね来ていただく機会を私もちょっと模索したいんで、
はい、
はい、
いやーポートタワー
ね、ポートタワーまたやりましょうよ。ぜひ
やりましょう。
あそこの DJ といえばもう小西さんとか常盤さんみたいな、そんなぐらいもうレジデンス DJ みたいな感じで、やっていただければと思ってますので、よろしくお願いします。
はい、
さあ、じゃあ改めてですね、アルバム失恋と特恋 を、発売中ということで、こちらレコードショップ CD ショップとかでですね、ぜひチェックしていただければと思います。それから、まあ、小西安原さんに関する詳しい情報は公式ホームページ、あるいは SNS 等でぜひチェックしていただければと思います。さあ、じゃあそれでは最後にですね、小西さんからリスナーの皆さんにあのメッセージをお願いできますでしょうか。無茶ぶりですが、
はい、福岡の皆様、そして、九州の皆様、ライブありがとうございましたね。深町さんは来てくれなかったですけども、
まだそれ言いますか。
いやいや
、はい、
でもね、楽しいライブになったと思います、
はい。
じゃあまたぜひ福岡誘ってくださいということで、
はい、
失恋と特恋とアルバム、今年中にはあのアナログも作りますので、
お
それもご期待ください、う
ん、はい、
はい、
さあということでね、本当ありがとうございました。2週にわたって、音楽家小西安原さんをお迎えいたしました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
LoveFM Podcast。
LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます。LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。
LoveFM Podcast。